ヨハネによる福音書は、イエス・キリストのことを言葉と言い表し、神なるお方で、世界のすべてのものは、この言葉なるお方によってなったのだと、まるで宣言するように語り始めました。またさらに、主イエスこそ誠の光であるとも言われました。光だの、言葉だの、いかにも抽象的で、少し宗教臭いとも言うべきこの表現だと思われるかもしれません。しかし、福音書記者ヨハネとその仲間たちにとりまして、キリストの福音を何とかしてユダヤ人だけでなくギリシャ人にもローマ人にも伝えたいという思いの中で、この表現しかなかったのではないだろうかと思うのです。文脈からして、言葉というのは、イエス・キリストのことであることは、誰にでもすぐわかることでありましょう。しかし、改めて、主イエスは、本来、神の独り子として、神なるお方として、天の御座におられるお方、この天と地の次元の違い、作り主なるお方と作られた被造物との次元の違いを、旧約聖書の預言者イザヤが大変興味深く教えております。預言者イザヤは言います。当時の傲慢になってしまったイスラエルの民に向かって厳しい言葉でありました。次のようです。お前たちは何と歪んでいることか。陶工が粘土と同じに見なされうるのか。作られたものが作ったものに言うのか、彼が私を作ったのではないと、陶器が陶工に言いうるのか、彼には分別がないと、神様を焼き物の器を作る陶工、そしてイスラエルの民をはじめとする人やすべての被造物を粘土から形作られる、まあ陶器と例えているわけです。神なる御子が人となるということは、いわば陶工が粘土になるに等しいことなのです。そんなありえないこと、それを作り主陶工である神がなさった。そうです、全能の作り主なる陶工なる神様が、それこそイスラエルの民が傲慢にも、彼にはって神様のことでね、彼には分別がないなんて愚かなことを言ってますけども、この全能の陶工なる神様が、それこそ分別をかなぐり捨てるかのごとくに、粘土と同じになるという、救いの御業をなされたというのです。それが、神の御子が、 肉となって誕生したクリスマス。よく聖書を読んでありえないこととしていろんな奇跡があって、こんなのありえないよって世の中の人は大体言います。クリスマスに関わることとしては、いわゆるマリアの処女解体のことが言われます。が、根本的に、本質的に、神なるお方が、我らと同じ肉を取られ、我らの間に住まわれたことの方が、よほどありえないことであります。神が人となったというのも、神が何か雲にでも乗ってやってきてですね、人間の罪を浄化する薬のような粉を振り分けてかけてくれるわけでもないのです。そんな仕方で神は人を救おうとしていない。ありえない仕方で、神は我ら人間を救って、とこしえまでも一緒にいようとしてくださっている。そのありえないことをなさる神の熱い思いを、私どもはちっとも感じていないのではないだろうか。あまりにも馴染みすぎてしまって、この次元の違いが、投稿であって、自由に粘土をこねて形を作って焼くことができる、そういう立場のものが、粘土という立場になる。そんなありえない、神の御子が人となるということは、十字架を目指すことでありましたが、それは理屈では分かっていても、少し聖書を親しく読んでいる方なら覚えていらっしゃるでしょう。旧約聖書の創世記に出てくるイスラエルの子孫アブラハム。彼はなかなか子供を得ることができませんでしたね。でもついに、やっと約束の一人子を与えられたわけです。ところが、神はその一人子を生贄として捧げようと命ぜられた。アブラハムは黙って、黙々と準備をし、捧げるべき山へと登っていく。そのアブラハムの思いが、このクリスマスの事態の中に見出せないだろうか。神の一人子が、愚かな罪深い人間を救うために、命を投げ出すために人となられるなどという、ありえないことは、決して当たり前にわかることではないでありましょう。いや、そんなバカな話があるかと。ありえないだけではなく、あざけりの対象とさえなったでありましょう。クリスマスは、冬の寒い暗い夜の闇の中にイルミネーションも輝き、ろうそくも灯り、クリスマスツリーの飾りも輝き、大変美しい。しかしそこに、そんなありえないようなことがあったなどというこのクリスマスに対して、まともにそのメッセージ、その言ってることを聞いたなら、これは決して、ああ、そうですかと言って、ふんふんと言って、受け止められるものでは ないでありましょう。今改めてこのヨハネ福音書が書かれた時代に目を向けましょう。新約聖書には4つ福音書がありますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。今私ども読んでおりますヨハネ福音書は一番最後にまとめられた福音書と言われています。紀元90年代だと言われています。主イエスの十字架と復活が約紀元30年、使徒パウロが活躍してたくさんの手紙を残したのが紀元の50年前後。主イエスから約60年以上経っているこのヨハネによる福音書が編纂されている時代。60年、今私どもの緑地教会は創立58周年を迎え祝おうとしていますが、古い信徒の皆さんにとってはついこの間のような気がするかもしれませんが、この主イエスが十字架にかかり蘇られて天に昇った紀元30年頃からヨハネ福音書が書かれた紀元90年までのこの60年間でキリストの福音は、いわば破竹の勢いと言っていいでしょうか。伸びの広がるかのごとくと言ってよいでしょうか。この広大なローマ帝国の中に、ものすごい勢いで広まっていったのであります。驚くべきことでありました。そして、紀元90年頃に、あることが起こってまいります。特に現在のトルコの西部地域を中心に、まあ、アジア州と呼ばれた地域ですが、ローマ帝国の組織的な教会への迫害が始まろうとしていました。それは皇帝礼拝を強要しようとするのに対して、ローマ帝国が皇帝礼拝を強要しようとするのに対してキリスト教徒たちがこれを拒んだからであります。皇帝礼拝って言ってもそんな大したことないと思うんです。各町々に皇帝の立派な像が、立像が建てられて、でその前に花輪をこう手向けるというんでしょうか、捧げる、そういう、儀式であります。ですから、人によってはまあこれはまあ単なる儀式だよ、と言って、やったかもしれない。しかし、初代教会の人たちは、作りに信して全能の誠の父なる神様のみを神とする、像を持つ神など神ではないんだという、その信仰の中からこの皇帝礼拝を拒んだ。これが迫害の原因となっていきます。こんな迫害と弾圧が迫ってくる中で、自分たちの信仰とは一体何なのか、救いとは一体何なのかを、90年代のギリシャに近いこの地域で、もうエーゲ海がすぐそこですから、ギリシャに近いこの地域で、ここでこそ書くことのできる言葉で書いたのが この福音書と言えるかもしれません。この弾圧がいよいよ激しく、多くの信徒たちの命をも奪うようになる事態に、後にヨハネの黙示録が記され、キリストの勝利を告げる励ましと慰めの言葉が黙示録として残されてきております。話を戻します。紀元90年代、当然のことながら、もはや肉の目で主イエスを見ることはできません。しかし私たちは、主イエスに恵みと誠に満ちた栄光を見たんだ、と、この福音書記者たちは証言して言うのであります。私たちは見たって言うんです。つまり、イエス・キリストは、過去の方ではないということであります。現に今、主イエスの恵みと誠に満ちた栄光を目の当たりにしたのだ、という。生ける復活の主と相まみえ、一体何を見たのか。すなわち、恵みの上に恵みを増し加えられることとして、十字架による罪の許しが尽きることなくあるということ、もうこれで打ち止めだと言われるようなことがないということであります。洗礼を受けてキリスト者として、信仰者として歩みを始めながらも、現に起こってくる厳しい迫害や圧迫の中で、いわば隠れキリシタンのようになり、そして、自分の信仰を隠すようになり、後ろめたさを抱えていく。私はクリスチャンってもう言えないんじゃないだろうか。恵みの上に恵みを増し加える。恵みって許しですよ。十字架の許しですよ。恵みの上に恵みを増し加える、許しの上に許しを増し加えていく。もうお前はここまでだ、これ以上お前は許すことはできん、と普通なら、人間なら言われる。いくらなんでももうこれが限界ですって。でも恵みに恵みを増し加えられていくときに、打ち止めがないってことです。とことん許すんです。どこまでも許すって言うんです。そして、恵みと誠に満ちていたという誠。この誠というのは、真実とか誠実という、あるいは真理という意味があります。でもこれは、契約に関わる言葉です。契約、約束です。復活の命を与え、天の御国に迎え入れようという救いの約束を、それを契約として、どこまでも誠実に、誠に保持されるということであります。旧約聖書、新約聖書って、私たちは聖書を二つ呼びますね。新約聖書は新しい契約の書ですよね。主イエス・キリストによって与えられたあの十字架のあがないと、復活の勝利を通して与えられた 新しい契約は、イエス様最後のバースの時ちゃんとそう言ってますよ。新しい契約は、私たちの側がどんなに不真実に、不誠実にそれを破ったとしても、ペトロのようにあの人知りません。私クリスチャンじゃありません。知らん顔して裏切ったとしても、それでも、あちら側は、あちら様は、その約束を破棄しない、保持しているということです。真実、誠というのはそういうことなんです。約束に対してどこまでも誠実である。その誠実があるからこそ我々は悔い改めて帰ることができるんです。その約束に帰るのです。その中に栄光という誠の重さを見た。栄光。この言葉はですね、もともとは重いという意味の言葉なんです。ずっしりと重いんです。重いという言葉。重いとは、その正反対にあるのが、聖書の中で出てくるのが、もみ殻のように風に吹き去られてしまう存在。もみ殻はね、軽いですよね。そして風がファーッと吹いてくると、もうたちまちに吹き去られていってしまう。その軽さに対して、栄光というのは重いって言うんです。ぜひ覚えておいてください。重いというのは、もみ殻のように風に吹き去られてしまうのではなくて、揺るぎなく変わることなく、その恵みと誠がずっしりとあり続けるということです。尽きることのない許しと、決して破棄されることのない契約とか、ずっしりと揺るぎなくあるんだということで、これが栄光です。何か栄光と言いますと、こう光り輝くイメージでありますけれども、ここでは恵みとしての罪の許しが尽きることなく与えられ、どんなに不信仰に陥っても、それでも神様の側は、あの十字架による救いの約束、契約を保持していてくださっている。破棄しておられない。大丈夫だ。それが、ずしんと重く揺るぎなくあるって言うんです。出エジプト記で、イスラエルの民が神様から十の戒め、十戒をいただきますね。ところが何とも情けないことに、モーセが山に登って十戒の板をもらって帰ってくるときには下でですね、金の格子を作ってわーってみんなでお祭り騒ぎをやってるわけです。情けないものであります。もしは多分怒りに駆られてでもありましょう。その石の尊い板を打ち砕いてしまいました。でも神様はもう一度チャンスをくださいました。そしてモーセに二度目の十戒の板をくださった。その時に、モーセに神様が言われる言葉があるんです。私は慈しみと誠に満ちたものだって。今日のヨハネの言葉とぴったりと一致するんです。慈しみというのは恵みという意味でももちろんあります。私は慈しみと誠に満ちたもの。 と言われ、なんと十戒が再授与されたのです。偶像に走る人間の愚かさと罪深さを憐れみ、慈しみ、そして約束を守り抜くお方、それが御子を人として世に遣わすということにおいて、イスラエルの民だけでなく、すべての人にその許しと救いの約束、契約をついに実現されたというのです。最後に、クリスマスに赤子としてマリアの懐に抱かれた主イエスの姿をイメージすることができるでしょう。母の懐に行こう幼子イエス、それは恵みと誠に満ち足りる、満ち満ちる十字架と復活の救いの御業を成し遂げ、父なる神の懐にその言葉にして光なるキリストがおられると、今日のヨハネは言うんです。神の懐におられる神なるお方こそが神を表された、掲示されたって言うんです。懐ってとても珍しい言葉なんです。私たちは使徒信条でキリストは手に伸ばれる神の右の座に座したもうって告白してますでしょ。そこはある意味では権威ある場所なんです。右って力を象徴しますから。でも今日のところでは福音書記者ヨハネはですね、キリストは神の懐にいてって言うんです。これは珍しいですよ。神の懐、最も近しいところ、そこにおられて、そして未だ誰一人として見ることのできなかった神様を表されたというのです。カトリックのフランシスコ解訳では、掲示されたと訳されています。解き明かすとか知らせるとか説明するというような意味の言葉なんですが、見えない神をまるで幻、原始のように見せているわけではもちろんありません。そんなんではないんです。我らは礼拝で神とその懐にある御子イエスに相まみえるのです。ここに不思議な逆説があって、神の懐にいましたも主イエスキリストは、つまり天の高みにおられるはずですよね。神の懐にいましたも主イエスは、我らのうちに幕屋を張って一緒に住んでくださるとも言われているんです。この住むっていう今日の言葉はですね、幕屋を張る、テントを張るって言葉なんです。天の高みに、神の懐にいましたもお方は、なんと我らのうちにおいて幕屋を張ってそこに住みたもうのだというのです。この幕屋を張るという同じ言葉がヨハネの黙示録の21章3節にはこう記されています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。クリスマスは、神なる神の御子が、 誠の人となりたもう出来事。それは罪に汚れ果てたこの我らのうちに、幕屋を張って一緒に住んでくださることが起こる出来事。まるでゴミ屋敷のような、今の私どものうちに、主は十字架の血潮をもってそのゴミ屋敷を全部洗い清めてくださる。そしてそこに自らのテントを張ってくださる。天幕を張ってくださる。そして約束が生きているんです。どんなことがあってもお前を許し抜き、神の民として天国に入れてやるんだと。これは契約だ。こちらがどんなに約束を破っても、契約不履行であっても、あちら様は契約をその誠実さの中に、誠の中に、真実と忍耐の中に保持しておられる。肉にあって生きている限り、私たちは本当に自分自身のが原因で、あるいは周りの人たちが原因で、この社会が原因で、たくさんの涙を流さねばならないことが起こってくる。もうそれこそプール一杯分ほどの涙を流さねばならないかもしれない。しかし、復活の生ける主イエスこそ、そのすべてを全く拭い取ってくださるという。涙が拭わ溢れるときには、泣いたらいいんです。本当に悲しくてしょうがないときには、悔しくてしょうがないときには、泣いたらいいんです。それを主は一番よく分かってくださっている。あの十字架の苦しみを通して。そしてその主が、その涙を全く拭い取ってくださるという。困難な事態が急に好転するわけではないでしょう。しかし、全能の力を有する神の御子が、この私のうちにも住んでいてくださっている。この私の痛みも悲しみも、喜びも何もかも全部知っていて、その涙を拭い、私たちに微笑みを与えてくれる。きっとゲラゲラ笑うようにはなりません。でもなんか、涙拭われ、主が伴いたもうがゆえに、ほっとして、安心して、そして、言いようのない嬉しさが、こう、微笑みになって現れてくる。言いようのない感謝が、溢れ出てくる。だから、今なお私は苦しいけれども、私は大丈夫。きっとそう言える。私たちは礼拝で、その恵みと誠を、いつも新しく頂戴しては、新しく立ち上がる。天国を先取りする恵みを、私たちはここにいただいているのです。悔いるものよ。安心して。安心してクリスマスに向かおうではないか。